ボララジオ。この番組は福島市のスポーツボランティア専門の NPO 美福島スポーツウィーカーズによるスポーツボランティアのあれこれ情報をお届けする番組です。インタビューは大月しほりがお送りいたします。今日はゲストに壱岐ひろみさんをお迎えしております。まずお名前のご紹介です。壱岐さん、ようこそお越しくださいました。
こんにちは、ありがとうございます。
はい、そしていつものように、事務局の美女軍団の皆さんもご一緒です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず壱岐さんは、はい、現在の肩書き、はい、一般社団法人福島県水泳連盟の会長さんでいらっしゃる、
はい、一応そのようになっております、
はい、そして実はこのルーターズの事務所の、はい、お隣ですね、は
い、そうです。曲がりしております、
はいはい、もうスタッフの皆さんは毎日ぐらい顔を合わせる感じの、
は
い、
そんなことない
です、ね、そうでもないですね。たまにです。
たまに、はい、そうですか。壱岐さんは、はい、まずこの水泳連盟の会長さんになられたのはいつ頃からなんですか？はい、
2012年ですね。
2012年から、はいはいはい、そして現在は東北水泳連合の会長さんも歴任されていらっしゃる、
はい、させていただいております、
はい、これをなんか女性の会長さんとしては東北では初めてでいらっしゃる、
うん、なんかそのように聞きましたけれども、はい、まあうちの東北各県の、まあ、6県ですね、
はい、
の会長さんたちがほぼ先輩なんですけど、うん
はい、
自由にやっていいと言われましたので、はい、まあ、4期目なので、まあ、8年前ですか、はい、勤めさせていただいておりますが、
うん、
本当に自由に、はい、好き勝手にのびのびとやっております、はい、ありがたいことです、
はい、壱岐さんご自身のまずお話をじゃあ聞かせていただきたいんですが、
はいはい、
水泳連盟のやっぱり会長さんされてるということで、壱岐さんももうずっと学生時代水泳をやられていたって感じですか？
小学校の時泳げなくて、
はい、
4年生の時に、はい、うちの父に、うん、海で、はい、投げられたんですね、
はい、
人間は浮くんだと言われて、はい、でそれまで波が怖くて、
はい、
絶対波打ち際から50メートルぐらい離れて、うん、砂遊びしてたんですけど、
はい、
でそういう弱気な私を父が、はい、ボーンと海に投げたら、
はい、
こっから一人で帰れって言われて、
はい、
と思ったんですけど、うん、そのまま帰ったら、まあ、足のつくとこだったんだと思うんですけど、うんうんはい、白い波にこうぐるぐるぐるぐるっと、はい、丸め込まれて、うん、気がついたら波打ち際に届いて
水肌に入ったりしましたよね。
その時に、はい、ああ人間は浮くんだと思いまして、学校のプールで一人でこう耳塞いでやったら浮いたんですね、
はい、
そこからちょっと楽しくなりまして、たまたまその5年生の時の先生が体育の先生で、
はい、
石拾いとかこう股くぐりとかいろんな遊びを教えてくれたので、
う
ん
うんはい、
そこから なぜか急に楽しくなって、うん、またその頃急に身長が伸びて、
はい、
まあ、小学校で160ぐらいあったんですけど、でたまたま出た大会が25メートルしか泳げなかったんですけど、
はい、
50メートルの大会に出ろって
言われて、
でなんかその日も熱が後から来て37度5分、まあ、コロナではないんですが、あったんですが、はい、先生が心配しながらも迎えに来たらうちの母が、
はい、
まあ、この子はじっとしてない子なので、うん、熱ありますけど連れてってくださいって言われたらしくそのまま大会に行って、
はい、
なぜか、うん、なんか一等になってしまったんですよ
ちゃんと泳げたんですね50ね、
はい、50歳、その50プールができた時、はい、初めてぐらいの時で福島市で、でうちのその先生は多分私が熱もあるし、
はい、
うん、50を泳いだことないので、
うん、
溺れるだろうと思ってずっと水泳パンツ履いてこうプールサイドをずっと一緒に歩ってくれたらしいんですが、
はい
はい、その先生のライバルの一生の、
はい、
先生の強い子と泳いで私が1位になったんで、
うん、
先生すごく喜んで、うん、一緒に行った後2人の男の子を、はい、お前たちはもう帰れと言って私だけスクーターの後ろに乗せて中郷に行って、
うん、
上の食堂でソフトクリームをごちそうになって、
はい、
カッパの人形を買っていただいたのが、うん、始まりです
先生よっぽど嬉しかったんですね、
う
ん、先生ね、
あ、そう思って
他の子を返してまでですから、
でも先生亡くなりましたけど、
あ、そうなんですか、
亡くなった時にそれを話しました。
うーん、
ずっとあの大事に撮ってて、多分今も撮ってますけど、
うん、
ちょっと自分で一回ぼや騒ぎを起こして、
はい、
真っ黒になったんですけど、はい、まあ、それだけは捨てずに、
うん、大事に今も大事な思い出だから
撮っております、
でもそのお父さんの荒治療でっていうか荒療治、
ね、
海に投げ捨てられたところから、ね、やっぱりうまくいったわけですね、お父さんのその方法
が
ね、
多分私の性格とかをやっぱ分かってるのと、やっぱ親だから、なんかそういう意味を自分で水泳教室やるときはよくその話をして、
はいはい、
親でないとできないことっていうか、親はやっぱ子供をよく見てるし、子供も親にされたことは別にあの反抗しないし、まあ言ってもその親子の信頼関係があるので、
はい、
だからちょっと手荒なことをするときは親がやりましょうということでお話ししてます
そうですね、
はい、
でもその小学校の先生もなかなかですよね、はい、25しか泳げないのに50にエントリーしちゃうわけでしょ、
は
い
は
い、
そうです、うん、そうですよね、
不安はなかったんですか、イキさん、
いや、なんか何の疑問も持たない何の疑問も持たない、いや、そう、
できるかもって思ったのか、
多分、あ、そう、あ、かなり勝ち気で負け気が強いので、まあ、校内で予選じゃないんですけど、はい、多分あの25メートルプールで、はい、あの私とは速そうな男の子やって、結局男の子たちは私に負けて、なんで勝ったんだって文句言われたんですけど、ただ多分その他にサッカーもやってたんですよ、サッカーを、サッカーがあの一番の先生だったので、あと多分陸上もやって、あとなんか合唱部にも呼ばれて、なんかいろいろやりすぎて、まあ、水泳が一番好きだったんですけど、だから多分先生としてはその、はい、あの負けん気の強い性格を多分見てたのかなと思って、あと、とりあえず溺れたら助けに行けばいいと思ったんだと思います
よ、ね、ついててくれたわけですから ね、
はい、そんなこともつゆ知らず、私あの呼吸もよく分かんなくて、
はい、
なんかこうグーッとこうお空を見るあの、はい、初心者のこのやる泳ぎで、
はいはいはい、それで1等取ったんですか、
うん、ね、全然もう分かんなくて、
はい、
いや今日の空は青いなと思いながら、
はい、
でこう50メートルプール初めて泳いだし、はい、水がすごく綺麗なので、
うんうんうん、
下向けば綺麗な水があるし、
うん、
上向くと青空で、うん、いや今日はいい日だなと思って、
うんうん、
気持ちよく泳いだんですよ、
そうだ、
で気づいたら一等賞になっちゃった、
すごい、熱もあったのに、
びっくりしましたね
、
それで変な自信持っちゃったのはやっぱ間違いで、うんうんうん、
なるほど、じゃあ、まあ小学校時代は、まあ、特設水泳教費、あ、クラブみたいな感じですか
ね、いや、そういうのもなかったですね、別に、ただ、まあ、なんとなくこう
大会にだけ出られる、うん、あ、なるほどね、
授業でやって早そうな子が出るみたいな、うんうんうん、
はいはい、で中学校ぐらいになったらもう本格的に水泳部に所属されて、
うん、いや、そう、修学校の水泳部が4中だったんですけど、
はい、
あの昔の私たちの頃の水泳部って、はい、不良しかいないっていうか、うん、なので、
そうなんですね、
そう、私はだからあのあれです、あ、すいません、あのソフト部に入ったんです、担任のソフトの顧問で、はい、
うん、
それで水泳はもう一応あのその時見ててくれた市役所に私のコーチをしたいって言ってくれた方がいて、なんですが、はい、あのクラス担任は水泳部は男だけだし、
うんうん、
不良部だから入っちゃダメって言われて、でも顧問の先生はあの練習しろって言われたので、
うんうん、
2年間ぐらいはソフトの練習が終わると、
はい、
その水泳部の顧問の先生が、うんうん、あのバイクで迎えに来て、
うん、
であの水泳の練習に連れていくって、だから、
うん、もう
しばらくはあの、まあ、夏場とかは、
はい、
あ、両方練習してたので、
うん、
やっぱ2年生の頃に1回朝礼で倒れて、突然さーっと倒れたら、
運動しすぎですか、
いやいや、やっぱ疲れたのかもしれませんね、
うん、
うん、たらまあ先生があの私の脈を取りながら、先生、息、脈がありません、死んでますとかって言われたけど、いや、私は生きてましたけど、ね、そしたらあのやっぱこう耳だけは聞こえたんですね、こう起きられないんですけど、そしたら、はい、やっぱ2つも運動部は無理かなっていう先生の声が聞こえて、
うんうん、
その通りと思ったんですけど、
はい、
その後1つ辞めさせてもらって、
はい、
あの水泳部だけに
専念、はい、したんですね、
ただまあ水泳部っていうよりは1人しかいなかったんで、うん、はい、あの私だけ別な市民プールに練習しに行くっていう形で、はいはいはい、そのコーチの方に指導してい
って、うん、じゃあもうマンツーマンの感じのご指導を受けて、
そうですね、
はい、
そうですね、なので、
で中学校の時も大会 とかどうがヒットだったんですか。
また短い距離、多分あの持久力なかったんだと思うんですけど、うん、1年生の時かな、やっぱあの、うん、50メートルで一応その当時で東北新記録っていうのが出てしまったので、うん、それでまた調子に乗っちゃったんですけど、でも結局それ以降はそんなにあの、うん、まあ、県大会で入賞とかはしても、うん、また早い人いっぱいいますので、うん、この白川の方とかに、うん、高校の時も、はい、あの副場にプールができるって聞いて、うん、あのそのコーチに、はい、誰々っていう先生がいるって、まあ、小野徹先生って言うんですけど、うん、を訪ねて行けって言われて、はい、で1年の時愛好会で作って、はい、で2年の時あの部として認めてもらって、はい、あの大した成績は残してませんが、うん、まあ、あの部員勧誘から始まって、うんうんうん、でも今その時 の, あの友達とはずっと友達でいますけど、はい、まあ、楽しい、あのその部として、
はい、
あの水泳部をやったのは高校が初めてなんじゃ、いつも一人でやってたので、うんうんうん、
そっかそっか、
だからそれはある意味すごく楽しかったですね、
うん、はい、部活の設立からも一緒に、
はい
ね、
はい、
で仲間ができてみんなで、
はい、そうですね、はい、なので、うん、まあ、60年近く、うん、50年とかって付き合ってる友達なので、そのこのいろんなものを関係なく水泳のことだけでやっぱつながっていられるっていうのが幸せかなって、その空気感も、うんうん、
なるほどね、そしていきさんは、
はい、
2012年のロンドンオリンピックも現地に応援に行かれたんですね、
はいはいはい、喜んで行ってきました、
はいはい、でその当時は福島出身の選手が、
はい、
出場されて
る、そうですね、加藤泉ちゃんが、
はいはいはい、
初のオリンピック選手です、
はいはい、で当時加藤泉さんは聖母の高校から、
はい、
聖母短大行って、その後山梨に、
はい、そうです、はい、山梨学院大に
編入しました、はい、その大学生時代の出場だったわけで、
はい、そうですね、はいはい、
どうでした、ロンドンは。
いやー素晴らしかったです。ヨーロッパ初だったんですけど、
はい、
まあ、それよりもあのオリンピックっていうものを生で見たの初めてなので、東京オリンピックの前の東京オリンピックは中学1年でしたので、あのテレビでしか見れてなくて、一つ思い出しました。
急に思い出した。
東京オリンピック の, あの本当には大勢の一人ですけど、あの聖火リレーの伴走者をやらさせていただいて、あの4号線をちょっと 走りました。
今思い出したんですね。
そう、ずっと前のことで今見た、いやいやいや、あのすごく緊張しましたけどね、すごい楽しかったですね、
はい、うん、
あの4号線のところ、
はい、
こんな長い距離泳いだんだなみたいな走ったような記憶があるんですけど、
なんか選ばれたんですか。
うん、なんかそれ学校で言われたので、よくわかる、学校で何人か選べ、多分小中高一般でこう、あの何ていうの、伴走者が多分10人かそのぐらいいて、その区間、うん、区間ごとに、
やっぱり4中ですごくスポーツ万能なのはもう生きたんだなってことだったんでしょうね。
いやいや万能ではないんですけど、
っ、ね、だって2つもね部活やってたから
要するにおてんばだったんだと思いますね。
目立ってたんだと思います、はいはい、
あの新築の家であのジャングルジムやったりしておまわりさんに怒られた経験もあるので、
うん、あの建設中の
そう
なるほど、
それから屋根伝いの鬼ごっことか今やったら怒られますけどね、
うん、それもよそのうちなんでしょ。
そうです、
自分ちじゃないです
みんなこうつながってたので、
うんうん、
はい、今なら言えないような遊びを、
うん、
はい、じゃあやっぱりオリンピックですね。
そうですね、ちょっと話をこう戻しまして、はいはい、ロンドンオリンピックでのお話を、
やっぱものすごい人 で,、
うん、
で会場が、
はい、
あの仮設も入ってるの で,、
はい、
で私たち最初の時は一番あの安い席で、
うん、
プールが見えるか見えないかぐらいの本当に上で、
は
い、
上の方の
中から入っちゃダメって言われたんですね、その上の方の安い席の人は。で表の外階段はものすごい螺旋みたいなところを行き来出しながら、うん、一緒に登ったイギリス人も、うん、はっはっと言いながら、
はい、
まあ、あの顔を見合わせながら行ったんですけど、
はい、
あの通路も本当に足の幅ぐらいしかなくて、おトイレに行きたいと思ったらちょっと両隣の人とか全員立ってもらって行かないとこう通路通れないですね。
なるほどね、
うん、でもその中で最初の頃やっぱあの一番最初に見たのがあの萩野くんの銅メダルだったんですけど、その時あの隣にたまたま、あのまあ、それは私一人で行った時なんですけど、 あの文野くんのコーチがいて、うん、でまあ3位にね銅メダル取った時に込めて、
はいはい、
まあ全然知らないですけど、はい、まあ水泳の仲間であるので、うん、まあ拍手してよかったねーなんて、もう、うんうん、もう泣いてるから私ももらい泣きして泣いてたら、はいはい、こちらへんの、 あの多分ニュージーランドの選手団の応援団が、うんうん、お前は萩野の母親だって言って、はい、ノーノーって言ったんですよもうどこに行ってもなんかそう間違えられるらしくてあの表情がオーバーすぎてなのでその後もまたあのその人たちとたまたま席同じ近くだから、はい、まあ、ニュージーランドが勝ったから、
はい、
またじゃあのこの母親かって言ったら違うって言っても笑ってましたけどお返ししてありました
。お返しに出たんですね、うん、
でも本当にまあ反対側の方のあのプレス席はなんかガラガラなんですよね、
うん、あそうなんですね、
こっちすごい満員なんですけど、はい、で全部英語なのでもう何言ってんだか全然分かんないんですけど、うんうん、とりあえずあの試合はまあ見えるので遠くから、うんうん、で最後にあの決勝の時にあのできればってその一番いい席を取ったんですけど、はい、まあ、その時ちょっと泉ちゃんは残念ながら出れなかったんですが、
う
ん、
はい、
もう反対側 の、 その選手席まで声が届くぐらいの席だったので、んみんなで、
はい、
泉って手を振ったら分かって、うん、まあ、それ嬉しかったですけど、できれば泳いでもらいたかったでもすごく一生懸命頑張ってくれたので、私たちした泉ちゃんが、
うん、
あのその行けなければ、はい、私たちもそのロンドンに行くのがとても見に行けなかったし、応援に行けなかったので、すごい感謝してます、
うんうん、
であんな素晴らしい、なんでやっぱあれは生で見ないと、
はい、
そのやっぱ感動は味わえないかな、うん、だから今回の東京オリンピックね、
はい、
剣は当たりませんでしたけど、
はい、
まあ、あの表回りでも、
はい、
歩ければいいかなと思いますけどね。
そうか、剣は当たらなかったんですね。
でも、あのできればいいのって本当子供たちに見てもらったらすごくいいんじゃないかなと思いますね。あの、なんかその肌で感じる、
はい、
その感動、
うん、
あれって言葉で伝えられないものだから、
うん、
だからああいう、だから私いつも言うその日本選手権とかなんかもね、うん、あの会場で見ると全然違うんですよ、
はい、
だからそれを水泳目指す子どもたちは、
うん、
それをあの親もね、そういうところに連れてってやるとか、
は
い、あのまあ、一生懸命練習するのも一番なんですけど、
うん、
モチベーション上げたりそのイメージトレーニングするのに、そういう速い選手を生で見るっていうのが、
うん、
あとそのどういう雰囲気の中でやってるかっていうのが、
うん、
すごく大切かなって、うん、私はまあ、ある人に教えられて、
はい、
福島国体以降ずっと日本選手権と国体、
はい、
あの自分の見せというか行きたくて行ってたんですね、
はい、うんうん、生で会場に見に行って、は
い、その時にやっぱりいろんなものが見えてきて、
うん
うん、それがやっぱり今そのこう携わる水泳で携わってる時にすごい役に立ってるなと思いますね、うん、だから何でもその体験してみるっていうか、うん、
はい、
か自分で感じたことがやっぱりそれは発信できることなので、
うんうんうん、
あの頭の中だけとか本の中だけとか人に聞いたことも、うん、まあ、それはあの役に立つんですけど、生で見た自分の感覚がやっぱり一番その、うん、何か子どもたちに伝えるとか誰かに伝える時にはそれが一番かなと思うので、そうどんな体験だって、
はい、
うん、話が変わりました。
今あの加藤泉さんの話がありましたけど、はい、それが8年前ですか、
2010
年 で、
そうです
、ね、はい、今現在今度の東京オリンピックに向けて、
はいはいはい、
県内のこう、
はい、
おすすめ選手というか、
はい、おります、
はい、ありますね、じゃあ県民のみんなにぜひ応援したい、じゃあぜひ教えてください。
寺田匠海くんです。
寺田匠海さん、
寺田匠海くんはあのバタフライなんですけど、
はい、
あのまあ、湯本高校から、うん、あの日体大に行きまして、
うん、
ミキハウスさんにお世話になっておりますが、
はい、
あのまあ、うん、去年というか今年度の日本選手権が中止になったので、はい、その前年度の日本選手権とかジャパンオープンで、はい、あの、うん、まあ、瀬戸大也選手よりちょっとその次の選手の中に入ってて、
うん、
まあ、そこがすごくあの同じぐらい の、 あのレベルの子が何人かいるんですけども、はい、その中でも、まあ、去年あ昨年度は2位に入ったりとか、はい、瀬戸選手に続いてとか、
はい、
あとワールドカップとかあのジャパンオープンでも入賞して、
はい、
まあ、その前からもちょっと入賞してたんですけど、
はい、
すごい頑張って、で海外遠征も多いし、うん、ナショナルチームの練習にも入らせていただいて、 ですごくあのポジティブな子で、うんうんうん、ものすごくあのいい子なので、
そうなんですね、うんうん、美希さんが力入ってますね。
あの福島選手は一般的にすごくいい子が多いんですけど、はい、まあ、見ててもあの子は本当にポジティブで、そのオリンピックが延期になっても、うん、こういろんなことがあっても、まあそのまあ、ちょっと LINE 交換してるんですけど、はい、その私がどうっていうと、あの、うん、まあ、ちょっと一時落ち込んでも、まあ、それだけ練習期間が長くなるとか自分の選手の時間が長くなるっていうふうに切り替えて来年に向けて頑張りますって、その決してこの弱音吐かないんですね。本人の中では多分そのいろんな葛藤があると思うんですよ。でもこれだけあのポジティブで、そしてあの、まあ、昨年度の国体はオープンウォーターっていうのも出てくれて、はい、すごいちょっと過酷なレースなんですけど、
そうなんです、
それは やった後で競泳にも出てくれて、うん、なんかそのすごく体力的にないとできないんですけど、あのその気持ちもそうなんですけどね、はい、何事もこの前向きに捉えて、あのやってみようという感覚 で特に大学に行ってからも体もすごい鍛えられて、はい、あの背自体は上背自体は、はい、あの本当はあのないんですけど、はい、ないと言ったらさ、ないと言ったらなんないですけど、
そんな大きい方ではないっていう、
あの本当あの渡辺一平さんとか小関君みたいに大きくはないんですけど、うん、はい、それでもあの、うんうん、なんだろう、あのその熱量があるというか、
はい、うんうん、やっぱり身長が高い方が本当は有利なんですよね。
いやもう格数が少ないけど、この一平選手がなんか言ってましたけど、うん、あのその世界を取るのにそのな、うん、ま、何泳ぎでもそうですけどね、うん、やっぱこうストロークが長いっていうのはいいんですよ、うん、それだけ体力温存できるの で、ね、だから20とか50を泳ぐときにできるだけ少ない回数で早く泳げれば、うん、まあ、それはその最後のラストスパークが効くので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、泳ぎも綺麗だし、やっぱ泳ぎが綺麗で、うん、あのやっぱ体力があって持久力があるっていうのは最高なので、
うんうんうん、
だからうちの匠くんも、はい、元はあの後半バテるような感じがあったんですけど、うん、はい、200バタって本当にきついんですよね。もう最近見てるとあの後半も最初飛ばしながらも後半もちゃんと持つっていう泳ぎに変わってるし、泳ぎ自体も、はい、あの柔らかくて、
はい、
私個人的意見ですが、はい、とっても素晴らしい泳ぎですね。
そうですね、
いい泳ぎです。
寺田匠さんですね、
はい、そうです。
ぜひじゃあ
ぜひあの、ね、皆さんにも応援していただいて、まあ、うん、次のオリンピック4月の日本選手権に、はい、まあ、その2位以内に入って標準記録を突破すればいけるんですが、
はい、ぜひ、ね、2位以内に入れば、
あ、そう、入ってただ標準記録突破して2位以内に入ればその一発勝負なので、はい、匠頑張れですね、
はいはい、4月ですか、
4月です、
4月ね、
予定ですね、
はい、じゃあその大会に注目して、
はい、注目して応援してください、はい、
そうですね、
うん、やっぱりその応援の力ってすごく大きいので、
うんうん、
はい、ぜひお願いします、
はい、じゃあまだまだちょ、
はい、
ね、日数あるんで4月まで、
そうですね、
頑張って、もう背はそんなに伸びないでしょうけどねでも ね、
まあ、
ね、体力はねどんどんつけてい
きたい、背大きいのが全てではないので、
はい、
はい、三種はピリッと、ね、
うん、そうですね、
輝いたというので、
はい、
大丈夫です、ね、うちの匠くんはいい子ですから、はい、
すごくもう、はい、イキさんがもう力を込めて応援していらっしゃるのが伝わってきます、
はい、福島の宝物です
から、そうですね、
はい、じゃあ
私たちも、
はい、
ね、気にして応援していきたいと思います、
ぜひよろしくお願いします、
はいはい、じゃあイキさんに最後にお聞きしたいんですが、
はい、
この福島県 の、
はい、
あの水泳連盟として、
はい、
今後目標とか、
はい、
どんな風になってほしいなみたいなものってあります？さっきいろいろね、
はい、
おっしゃってましたけど、直接ね、はい、目で見て、
はい、
体験してほしいなってい
う
話もありましたけれども、
ね、
はい、何かありましたら、
私たちの小さい時と違って昔は、うん、あの地方の選手っていうのは、うん、まあ、国体は出れることにあの満足するみたいなところが、私出てないですけどあったんですけど、はい、今は地方の選手であっても早い子が多いし、うん、あの国体で、まあ、うちの泉ちゃんもそうですけど、うん、匠くんもそうですけど、みんな優勝できる力を持ってるし、
うん、
で、現在福島はあの郡山に海星山プールっていう素晴らしいプールを市で作っていただいたので、うん、で、まあ、このコロナもあるし、
はい、
でこの近年その天候不順というので、
はい、
表のプールでの開催が非常に難しくなっているので、
うん、はい、
まあ、雷って一番危ないですし、はい、なのであの私の本当にあの希望としては、
はい、
福島市にも、
はい、
ぜひ50メートル室内プールを作って、
うん、ね、
あの その競技会だけじゃなくて、うん、例えば、まあ、こういういろんなことが、まあ、震災もそうですけど、うん、あるとプールなんか入れなくなりますよね、はい、そうですね。で1年間に一遍も入られなかったり、授業で一日だけだったりとか、もう全国的に聞くんですけど、そのあの水泳って、はい、水泳水に一本でできる、うん、赤ちゃんからお年寄りまでできるので、うん、そのまあ、医療費を少なくするとか、そういうのにも絶対貢献するんですよ、はい、だからその学校のプールをね、例えばもうあの用水路にして一つにまとめて1年間通じて授業ができるその 50m プール、それを街中に作るとか、そうやって子どもたちの体力状況にもなるし、お年寄りの方の体力状況にも増強にもなるので、それをちょっとあのね、あの各市長さんとか県知事さんに考えていただければ、
なるほどね、
総合施設があるといいなって思います、うん、それは大会だけのものではないので、うんうん、そういう施設はもうそれが夢です。
なるほど。もうね、屋外しかないですもんね、
う
ん、
そうですね、ね、そうですね、はい、
は
い、ちょっと語り尽くせないんですけど、
いろんなまだまだ熱い思いが、はい、ゆきさんの中にはありそうなんですが、
これずっと喋ってますけど、
たくさんお話を聞かせていただいて、またじゃあ次の機会に、
ね、
またいろんなお話を聞かせていただきたいと思います。はい、今日は福島県水泳連盟の会長のゆきさんに楽しいお話をたくさん聞かせていただきました。ゆきさん、ありがとうございました。
いや、すみません。
いや、でも、すごい良かったです。